今日はイエスの弟たちという題です。ヨハネの福音書の7章1節から13節お願いします。ユダヤ人のカリオの祭りが近づいてたということですね。でカリオの祭りっていうのは何なのかというと、カリ小屋って言いますかね、臨時の木の枝をこう編んで、多分そこに何かちょっとかけるんでしょうね。そんな粗末な小屋を作って、そこで1週間そこに住んで、この祭りを祝うと。この祭りの趣旨というのは、出エジプト記に由来するんですけども、出エジプト、エジプトを出てイスラエルの民が40年の荒野の旅をして、パレスチナに、神様の約束の地にやってくるという、その40年の旅の間、このイエス様の時はもうダビデ・ソロモンの時代からずっと千年ばかり、エルサレムに神殿があったんですが、その元の形である幕屋ですね、織物とか、あるいは毛皮も使ったかもしれませんけど、そういう幕屋で、仮の、テントを張って、そこで神様を礼拝する。でモーセが神様からその幕屋の設計をいろいろ教わって、でそれを作って神様に捧げた。神様はそこにおいでになって、神様はどこにでもいらっしゃるから、特にそこっていうところに制限されるわけじゃないんですけども、そこをイスラエルの民は神様がおられるところとして礼拝を捧げる。神様もそこに、私はここにいるよという形で、時にその雲の柱、火の柱、イスラエルの人たちを導いたその雲の柱、火の柱として、そこの幕屋にとどまって人々の礼拝を受け、人々と会われた。その神様がその仮の幕屋にとどまって、イスラエルとともにこの荒野の40年の歩みを、その民を励ましながら、助けながら歩み通してくださった。そのことを子孫たちに伝えて教えていくために、イスラエル人も、その幕屋ばかりでなくて、イスラエル人もそれぞれこう天幕を作って、そこに住んで40年の荒野の旅をしたわけで、そのことを子子孫孫子供たちに伝えていくために、1年に1回そのカリオの祭りとしました。私たちの先祖はこのようにしてエジプトから出されて40年の旅をしたんですよということを子供たちに伝える。またそのようにしてイスラエルの民と共に主が歩んでくださった。そしてそこからパレスチナに入るには、そこに先に住んでいた多くの人たちを追い出してですね、神様の力によってその人たちを追い出しながら、そこに住み着くことになって、その歴史を子子孫孫伝えていくために、1年に1回秋の、ちょうどそれは秋の収穫の時と重なっていたんで、その時はまたもう一つ収穫の感謝の祭りも含めて行われていました。でイスラエルには、そのエジプトから贖い出されたということを記念する、杉越の祭り、神様滅ぼす天使たちがこのエジプトの家元にこう巡って歩いて、そこの長子たちに、長子たちがみんな、殺されてしまって死んでしまったという、ただイスラエルの人たちはその入り口の柱に子羊の血を塗って、降りた、印として降りたんで、そこのところは滅ぼす天使は通り過ぎていったと、杉越した、それが語源ですけども、その杉越の祭り、それから7週の祭りというのがありました。七九ですね、50日、両端入れにすると50日間で、それは毎年ペンテコステの時にもお祝いしますけども、 ペンテコストっていうのは、よくわかりませんけど、ペンテっていうのは、5ですね。五旬節、七州の祭りといいます。それと、杉越の祭りと、カリオの祭り、イスラエルの三大祭りです。いずれも神様の恵みを記念して、それを子孫に伝えていくための祭りです。それが秋の頃は秋だったんで、それが近づいていました。でもイエス様はユダヤ人たちに命を狙われていたんで、あえてエルサレムには行こうとしないで、ガリラを巡って神様の教えを伝えていました。で、その杉越の祭りのもう一つちょっと落としたことは、神様が人と共にあって歩んだ、アラノの40年の旅を神様がイスラエルと共に、歩んでくださった。それがこのカリオの祭りの一つの、感謝の出来事です。で、それをそう言って、アラノの旅を神様はカリオにあって、イスラエル人と一緒に歩んでくださったんだよということを伝えておくんですけど、これは実はイエス様が本当のその人と共に歩まれた神、インマヌエルですね、神が人と共におられる、そのインマヌエルという、その言葉がイエス・キリストを人のために世に来られて人と共に歩まれた誠の神様、これが本物なんですね。で、カリオの祭りで、神が人と共に歩まれ、全てがそのやがて現れるイエス・キリストを象徴する予兆です。そういうことでした。さて、イエスの兄弟たちが出てきます。イエスの兄弟たちはイエスに向かって、ここを去ってユダヤに行きなさい、そうすれば弟子たちもあなたがしている働きを見ることができます、自分で公の場に出ることを願いながら隠れてことを行う人はいません、このようなことを行うのなら自分を世に示しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。イエス様は、多分イエス様長男弟たちですよね。で、まだお兄さんを信じていなかった、どういうことなのかなと思うんですけども、要するに言おうとしていることは、イエス様がその病人たちを癒したり、それから体の不自由な人たちを癒したり、その素晴らしい御業をなさっているということはガリラの人にこう知れ渡っていきつつあるんで、弟たちもそれを知らないわけではない。で、こういうことをしてるんだったら、それをこのガリラヤのこんな田舎で引っ込んでやってないで、エルサレムの祭りにはもう全国から、そして世界中からユダヤ人たちが集まるんで、そこへ行ってやってみなさい。そういう勧めだったんですね。この兄弟たち、マタイの13章を見ると、名前はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダという4人の弟、それから妹もいたようです。この人たちがイエス様を信じていなかったということは、イエス様が何か不思議な力を持っておられるというのは見聞きして分かるわけですけども、ただイエス様が神様から来られた救い主である、旧約聖書にずっと神様の約束として与えられていた神様の救い主である、つまりメシアである、それを信じていなかったということですね。なんかうちのお兄さんすごい力があって病人の人たちを癒すので、大勢の人たちが来ているんだけど、でもそれはまあね、何か不思議な力を持っているお兄さんがそばにいても それが本当に神様から使わされた方で、自分自身もそれを信ずれば救われるといったような、そういう救い主であるというとまでは信じていなかったということだと思います。このイエス様と兄弟として一緒に生活して一緒に暮らすことができたらどんなに素晴らしいだろうなと、まあ、今の私たちは憧れると言いますか、羨ましく思いますけども、でもこの弟たちはその小さい頃から一緒に育ったお兄さんとしてですね、聖書のあるところにはこのイエスは罪を犯されなかったけども、全て人と同じように生まれたというふうに書いてありますから、どんな時にも罪のないお兄さんだったんで、多分弟たちとしては煙ったいところがあったかもしれないですね。その弟というのは普通の人間ですから、いろいろ罪もあることでしょうから。でこの聖書にこの兄弟っていうのがどのくらいこう教えられているか、重要視されているかということを、考えてみたんですけど、聖書をずっと見たんですけども、兄弟というのはそのあんまりいい関係という例がそんなに多くないですね。むしろ悪い関係の方がたくさん出てきます。そのアダムとエヴァの子供たちのアベルとカインですね、最初の兄弟がその殺人事件を起こします。そして、ノアの子供たちにもいろいろあるんですけど、アブラハムの子供たち、長男の、イサク、それから、そのイサクが、サラがなかなか、赤ん坊ができなかったんで、アブラハムの、そばめですね、産んだイシマエル、アブラハムと、イサクとイシマエルの兄弟喧嘩ですかね、跡目争い。まあ、イサクが神様が約束された約束の、子供なんですけど、イシマエルもまた、アブラハムの子供なんで、それが、まあ、お母さん同士がこう争って、イシマエルが追い出されるわけです。イシマエルはこのパレスチナの少し隣にあるエドムとか周りの国の先祖になったと言われています。でそのアブラハムの子供イサクのまたその子供はヤコブ、それからヤコブの兄弟だと ケムクジラのね、超原稿に書いてはあるんですけど、ヤコブとエソウですね、これも相続争いで、争い合います。そしてそのヤコブの子供たちは12人いましたけれども、その中の末っ子から2番目ぐらいの、ヨセフというのが、まあ、お父さんがそのひいきして一番大事にしてたでしょう。他のお兄さんや他の兄弟たちに妬まれて、みんなでこのヨセフを外国に売り飛ばしてしまいました。まあ、そのことが神様のご計画の中にあって、エジプトの宰相になった、総理大臣になった女性によってこのイスラエルの家系が救われて、やがてこの全世界の救いにつながっていくわけですけども、まあ、ここも言ってみれば兄弟争いですね。その他も兄弟争いに満ちています。ダビデの子供たちの喧嘩なんていうのはね、本当に 国をひっくり返すような大きな騒ぎになってきます。で、こういう、 兄弟っていうのに、うん、まあ、本当にこんなにこう乱れてこれでいいのかと思ったんですけどね。さてこのイエス様の弟たちもイエスお兄さんとの関係あんまり和やかなものではなかったようです。このお兄さんが神様から使わされたものであるということは信じていなかった。で こんなにガリラの田舎に引っ込んでないでエルサレムの都に行ってそこで大勢の人たちに見せたらどうでしょうかと、まあ、そんなこと言ってイエス様のことは理解していなかったけれども、このイエス様のすぐ下の弟になるんですかね、ヤコブ、これは、まあ、あのヤコブとなんだっけヨセフとシモンとユダ4人いるんですけども、これが聖書にまた出てくるんですね。あの使徒の働きでイエス様が十字架にかかって死んで復活して、そしてエルサレムにイエス様の弟子たちの集団ができます。それがエルサレム教会に発展していくわけですけども、その初めの頃このエルサレムの二階屋に集まって祈っていた弟子たち120人いた、その弟子たちの中にイエス様のお母さんのマリアとそしてイエスの兄弟たちがそこにいたというふうに書かれています。だからもうイエス様が十字架にかかって復活したもうすぐ後からこの人たちはイエス・キリストを信じて、クリスチャンになったと思われます。まあ、コリント人への手紙の15章には第2の15章には、そのパウロがイエス・キリストの復活を論証するところがあります。私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのはイエスが私たちのために十字架にかけられて、そして死んだこと、そして復活したことと書いています。その後のところで、その後にケパに現れ、11人に現れ、そして、なんだっけな、このイエスの弟ユダに現れたとかね、いや、ヤコブに現れ、第一コリントの15章の7節に、その後キリストはヤコブに現れ、それから全ての人たちに現れました。このイエス・キリストがヤコブの前にですね、大勢集まっているところで、会った人たちもいるし、ケパに現れとか十二弟子に現れとかありますけどもここではイエス・キリストはヤコブに現れ、この時にヤコブは復活したイエス・キリストに会って、お兄さんであるとかいう前に本当に一人の罪人として神様の前に悔い改めてイエス・キリストを信じたんだと思います。そのようにして信じて、早速このエルサレムの教会の弟子たちの中に加わってエルサレムの教会で祈り続けていました。そしてその祈り続けていたことを通してやがて聖霊が下る五旬節の日に、ペンテコステが起こるわけですね。おそらくペンテコステの時にもその場所にいて一緒に聖霊の降臨を経験したんだと思います。そのようにして、ヤコブは、まあ、エルサレム教会の重要な人物になっていきます。それから12、3年経ってからですけども、ペテロがこのユダヤ人の関係に捕まって牢屋に入れられていたところ、夜中にこう天使が来てペテロを解放した。ペテロは牢から出されて、弟子たちが集まっているところを行って戸を叩いて、私だよって言ったんだけど、なかなか開けてもらえなかったなんて話を覚えていらっしゃるかと思いますけども、その時にペテロが言ったのは、このことをヤコブにも知らせといてくださいっていうことを言ってるんですね。おそらくこの時にヤコブはもうその十数年経ってますけども、 エルサレム教会の重鎮、もしかすると牧師だったんではないかというふうに言われますけど、まあ、そんなふうになって、この時にヨハネの7章ではまだそのイエスを信じていなかったといったこの兄弟たちが、神様を信じて、そして、神様の教会の仕事をやっていきました。そしてやがてこのヤコブが聖書を書くんですね。手紙を書いた、それが聖書の中にヤコブの手紙として残されている。これはイエスの弟のヤコブだったと言われています。まあ、聖書の中にヤコブって 何人かいるんですけど、それをこう消していってみると、この弟のヤコブしかない。でそのヤコブ書の中でヤコブは、私のお兄さんイエスなんてことは全くお首にも出さない。私は、なんだかな、神と主イエスキリストのしもべヤコブと、ヤコブがこの手紙を書くとでですね、自己紹介しています。まあ、そういう自分はそのイエスの系類だとかなんとかっていうことは全くなしに、本当に謙遜にその神のしもべヤコブということをこの中で言っています。このようにヤコブも神様を信じて、本当に神様に用いられていきました。まあ、その弟たちがエルサレムに行ったらどうですかということを勧めたんですけど、イエス様はまだ私の時は来ていませんと、ヨハネの7章8節ですね。あなた方は祭りに登っていきなさい。私はこの祭りに登っていきません。私の時はまだ満ちていないのです。そう言ってイエスはガリラヤにとどまられた。私の時というのは 何かというと、イエス・キリストが十字架について、人々のために身代わりの死を遂げることです。このことはイエス様がその使命として神様から与えられて、そのために世に来られたわけなんですけども、イエス・キリストが十字架にかかって罪の贖いを成し遂げられた。その時にサタンがに対して、サタンに対して勝利を、完全な勝利を得られて、そして神様の栄光に満たされたというふうに言われていますから、この十字架がイエス・キリストの輝かしい勝利の王座だというふうに、私たちの肉の目にはそれは、まあ、恐ろしい罪人の象徴、罪の象徴、むごたらしい、ものですけども、それが誠の霊の眼を持って見られれば、そこにイエス・キリストが私たちの贖いを成し遂げられた、神様の栄光に輝く十字架、これは神イエス・キリストの王座だと、王様としての位についた、まあ、天皇として位につかれたところというふうに見ることができます。その時はこのカリオの祭りの後の、杉越の祭りの時ですから、まあ、あと約半年ですね。あと半年でその時は来るんですけども、この時はまだその時は来てなかった。でイエス・キリストは、私は、ま、祭りには行きませんと言いました。でもちょっと驚くことには、その10節、しかし兄弟たちが祭りに登っていった後で、主イエスご自身も表立ってではなく、いわば内密に登っていかれたですね。 イエス様は私行かないって言ったのに、なんでその後行ったんだろうかと私もずっと考えてみたんですけど、なかなか分かりません。いろんな参考書というか、いろんな仲介書を調べていましたけどね、まだそのこのことを明確に、解き明かしたのにまだ出ていませんので、これからもちょっと考えて調べてみたいと思っています。こういった私たちが聖書を読んでいくときに、どうしてもこれわからないなということが出てきます。そういうときに私たちにとって大事なことは、私たちはこれを神様の言葉として受け止めていますから、それはいつか私たちの理解が及んでいない、いつか神様がそのように書かれた本当の意味がわかるはずなんですね。多くのことはそのようにして後から、ああそうだったのかということに私もこれまで何度も経験しております。これはだから大事なことは、この聖書に書かれてあることの先、神様は私たちにこう神様の奥義をいろいろ教えてくださいますけど、私たちがそれを理解しきれていない、理解しきれない多くのことがあります。それを神様がいつか明らかにしてくださることを信じて待ち望みつつ、この聖書を神様の言葉として受け止めていくということが大事ですね。いずれいつか神様が私たちにその本当の意味を教えてくださるということが多くあります。私たちがこの聖書の言葉に向き合うときに、聖書が語っているところを受け止め、そして聖書が語っていないところ、まあ私もいろいろあっちからこっちからいろんな資料を見たりなんかして、これ本当にどういうことなんだろうかなというふうに考え巡らすのが好きなんですけども、でも聖書が語るところにとどまるということが大事なんですね。神様は私たちに必要なことをいろいろ教えてください。ただ聖書が語っていないところまで私たちは自分で、まあ何て言いますか、先走って結論をつけるということは危険なことです。来週またその続きを言っていきますけども、この時の状況ですね。12節で、群衆はイエスについて小声でいろいろと話をしていた。ある人たちは良い人だと言い、別の人たちは違う群衆を戻しているのだと言っていた。しかしユダヤ人たちを恐れたため、イエスについて公然と語る者は誰もいなかった。これが当時のこのエルサレムの情勢でした。イエス様は、多分指名手配されて、いたんだと思いますけども、ただ人々が、そのユダヤ人たちがこのイエスのことを捕まえようとしているということを聞いてまして、誰も大きな声で、噂をしようとする者はいなかったというふうに書かれています。私たちはこの今日のところから、私たちと共に歩んでくださったカリオの祭りの、その目標といいますか、象徴とされていた人と共に歩まれる神という、神への感謝というものを、私たちは本当にもう私と共に歩んでくださるイエス・キリスト、人として現れてくださって私と共に歩んでくださるキリストを、このカリオの祭りの本当の象徴として、実体として覚えていきたいと思います。お祈りします。神様、今日はカリオの祭りにイエス様が登っていかないと言われたこと、そして、弟たちがイエス・キリストが誠の神であることをまで信ずるに至っていなかったこと、でも神様は憐れみを持って弟たちを、続けて導き、そして、イエス・キリストの教えを伝えていく重要な人物として 育ててくださったことを学びました。神様の本当に忍耐深い人々を愛し導く神様の恵みの技を心から感謝いたします。私たちもまた、本当に、神様の御言葉に対して暗いものでありますけども、神様はこの御言葉を通して私たちに救いを教え、救いを私たちに適用し、私たちを育てていてくださいます、ことを覚えて感謝いたします。どうか神様の恵みに従って今週も増してくださいますようにお願いいたします。世の中コロナ騒ぎで本当に、恐れに包まれていますけども、どうかその中にあってもこの歴史のすべてを収めておられるあなた様を信じて、また自分たちで、できる、限りのことに注意をしながら神様にあっての歩みを今週1週間も守りくださいますようにお願いいたします。感謝ともに尊き主イエス様の御名によってお願いします。アメン。